皆様おはようございます。ねじれパパです。4月8日の朝に収録をしております。いやー、ここ最近ですね、うちの、飼い犬、今1歳ぐらいになるメスのですね、柴犬を飼っているんですけども、先日ですね、避妊手術をしまして、ちょっと本人じゃないですね、犬にとってはすごい大きなイベントだったようで、ちょっとかなり衰弱して、しかもちょっとかなりナーバスになっているというところもあってですね、ちょっとそれにいろいろと対応に追われていた数日間でもありました。人間でもハイリーセンシティブチャイルド、ハイリーセンシティブパーソン、 HSC、HSP といった言葉もあるかもしれませんが、うちのワンちゃんはですね、ハイリーセンシティブドッグに値するかなというぐらいですね、かなりちょっと神経質なところがあって、痛みに敏感なところがあったっていうところもあって、ちょっとですね、やっぱり犬にとっても出産というのも一つの大きなイベントでもあったことかと思いますけども、それをちょっと手術によって処置で、ちょっとその道がなくなったということもあるので、いやー、どうなのかな、これは、毎回避妊手術をされている他の飼い主さんの皆様のコメントも教えていただきたいんですけども、いや、ちょっとね、胸に迫るものがあるなというのがあって、ちょっとモヤモヤしている状況でもありますが、今日もですね、元気よく、何か皆様にとって有意義になるような情報をお届けできることができればなというような状況で発信しております。今日はですね、ちょっと私も見て、ああ、ついにこういう時代がやってきたかというような、ネタになりますけれども、フェイスデュオっていう会社がですね、大塚製薬といった製薬会社とコラボレーションをして、感情認知のトレーニングをする VR、バーチャルリアリティのトレーニングプログラムですね、そういうものを提供し始めたっていうニュースなんですね。大塚製薬というのは抗精神病薬をいろいろと取り扱われているというところで有名で、例えば ASD といったら薬物療法が少ないっていうふうな一環でもありますけども、その中でも情緒面を落ち着かせるための一環で使えるエビリファイといったようなものを手掛けている会社でもありましたし、そこで一貫して、精神疾患や発達障害をお持ちの、お子さんをフォローするような、いろいろな取り組みもなさっている会社でもあるというふうに聞いています。で、あとフェイスデュオっていうところは、そういう VR のコンテンツ、またデバイスの方を作成しているといったところにはなっているんですけども、その2社がコラボレーションをして、いわゆる社会認知、あとは対人関係のトレーニングの一環で、そのような VR のデバイスを作られたっていうことなんですよね。対人関係が苦手といいますと、やはり自閉スペクトラム症ですとか、診断までは至らないとしても自閉傾向になるような特性をお持ちの方っていうのもいらっしゃるかと思いますけども、その方向けのプログラムということになりますね。いわゆるグラフィック、バーチャルリアリティですので、グラフィックとあとはそれに没入感を持って音とかそういうふうな動きとかを取り入れて、分かりやすさと楽しさというものを加えているというところなのではないかなと思いますけども、一番ちょっとやっぱ特徴的なのがですね、やっぱり感情認知がなかなか難しいというところがあるので、例えば一連のこういうやり取りを VR の方で見て、このね、この所作をするということは、この人は喜んでるのか喜んでないのかとか、あとはこの人はこういう行動をとってる、これ嬉しいのか嬉しくないのかといった正誤問題みたいな感じでいろいろと出るみたいですね。でそれで選択をしていって、バーチャルリアリティとは言っても実際のリアルでも似たようなシチュエーションというのは体験することもあるかと思いますので、ああこれはこの人にとって嬉しいことなんだ、じゃあこの嬉しい時にはこういうリアクションしてあげればその人は喜んでくれるのかなみたいな感じで、認知と感情といったものをくっつけていくっていう風な、そういうトレーニングに使えるのかもしれないですね。いやこれうちもですね、ちょっといろいろとそういう支援のプログラムも考えているところでもあったので、取り入れてみたいなと一瞬思ったりはしたんですけども、私たちのような弱小企業のようなところではお高いんじゃないかなというのは正直不安なところもあって、ちょっと恐る恐る問い合わせてみようかなと思いながらも、ちょっとコストがどれぐらいかかるのかっていうのはちょっとやってみなきゃ分かんないですね。もし問い合わせをしてその概要、が分かればですね、出せる範囲なのであればまたシェアしていきたいとは思いますが、 まあ、少なくともですね、このように支援方法といったものも昔のようなアナログの手法ではなくて、まあ、このようなデジタルを使った、まあ、その子に応じたいろんな選択肢の幅が広がっているということが分かってきているというところは、すごく支援としてもやりやすくなってきている状況なのかなとは感じますね。まあ、このような感情を伝えるということと、感情を逆に受けてそれを返すといったところのトレーニングの一環で、ついに VR が登場してきたというところをお届けさせていただきました。もうすでにこのようなニュースご覧になられた方も多いかもしれませんが、まあ、これはどちらかというと療育現場ですとか児童発達支援、または放課後等デーにも使えたりするのかな、そういうところで子どものそういうイメージを、育ませてあげるといったところで使っていける分野になるんじゃないかなと思いますね。まあ、このデバイス、まあ、認知をさらに広げていって、数多くの子どもたちの一つの支えになっていけばいいなと思っています。それでは今日もですね、皆様におきましても良い一日になることを願いまして、放送終了させていただきたいと思います。今日も聞いていただきありがとうございました。ねじれパパでした。